では今日はですね、火をもって応える神というテーマで、これ大変有名なお話でありまして、何年か前に旧約聖書のお話をした時にもお話をしたところではありますけれども、マスク外しますね、ですけれども、皆さんもよくご存知のお話ですが、また改めてですね、この御言葉から学んでまいりたいと思います。今日のお話は、歴史的に言うとですね、紀元前の何年ぐらいだ、8世紀9世紀かな、ぐらいのイスラ北イスラエル王国のお話でありまして、前にもお話ししましたけれども、イスラエルってもともと一つの国だったんですが、ソロモン王が神様に背いたということでですね、この2つに分かれてしまったんですね。2つといってもほとんどはこの北イスラエル王国で、残りの2部族だけが南ユダ王国だったんですが、この北イスラエル王国の方がですね、本当ならばこちらがこの神様の祝福を受けなきゃいけないのに、ここで建てられました王たちがですね、みんなことごとく主なる神様に背いたわけですね。この表は北イスラエル王国に建てられた王様とその治世、何年治めたかということで、これは前々回にもお見せしたものですけれども、最初がヤロブアムという王様、ナダブ、バシャ、エラ、ジムリ、オムリ、アハブと続くわけですが、ヤロブアムは22年ですけれども、ナダブと王様は2年しか治めておりません。で、家臣バシャの謀反により死亡してますね。そして謀反を起こしたバシャが王様になった。で、バシャはヤロブアムの罪というですね、牛の子牛の像を拝むという罪を繰り返しまして、でその次の王様エラという王様ですが、このエラは2年で今度は家臣のジムリに謀反を起こされて、戦国時代みたいな話ですね、死亡をして、で、今度はジムリという人が王様になるんですけども、なんとこの人は7日間しか王様でいられなかったと、でその次はオムリで、オムリはまあまあ12年ぐらいで、このオムリの時に北イスラエルの首都となりましたサマリアというところを購入してですね、奪ったんですけども、そこを首都といたしました。でオムリの次のアハブ、これがですね、北イスラエル王国史上、イスラエル王国最悪の王様でありました。最も神様に背いた王様で、妻はイゼベルという人でね、シドン人でありまして、ユダヤ人のくせに外国人の奥さんをもらったというですね、このアハブですが、前にもちょっと読みましたけれども、このアハブ王のことについて列王記にこのように書いてあります。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪とされることを行った。彼はネバテの子ヤロブアムの罪を繰り返すだけでは満足せず、シドン人の王エルバールの娘イゼベルを妻に迎え、進んでバールに仕え、これにひれ伏した。サマリアにさえバールの神殿を建て、その中にバールの祭壇を築いた。アハブはまたアシェラ像を作り、それまでのイスラエルのどの王にも増してイスラエルの神主の怒りを招くことになったと。このわずかなところですけど、彼以前の誰よりも増してというか2回も出てくるんですね。本当にとんでもない王様でありました。で、このもう本当にアハブ王の神様に背いてですね、主に対しを怒りをが最高潮に達した時に、神様は預言者を送られたんですね。これ以上ほっとけないと、これ以上この北イスラエル王国が主の前に悪と思われることを行い続けることを神様は我慢ならんということで、送られた預言者がエリアであります。ここでエリアが出てくるんですね。でも突然です、エリアが出てくる時にはですね、これは前々回先々週ですかね、お話をしたんですけれども、突然出てまいりまして、でこのエリアがアハブ王に対してですね、ティッシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私が告げるまで数年の間梅雨も降りず雨も降らないだろう。いきなり王様に向かって、私が言うまで 一切雨が降らないって言い放ったんですね。まあ、もちろんそれは神様がこの預言者エリアに対してそう言いなさいと言われたからだと思いますけれども、まあ私がエリアだったらですね、ものすごい冷や汗もんですよね、これね。それで次の日雨降ったらどうするんだろうと、偽預言者ですから、そうなったら、私が言うまで雨は降らないって言ったらもう本当にもう彼は毎日雨降るなって言いなったと思いますが、まあ、神様おっしゃったことですから、確信はあったと思いますけれども、でちょっと先ほどお話ししましたが、このアハブ王が仕えていたこの、まあ、異教の神ですね、偶像ですけれども、バールとアシェラっていうのがおりまして、これはね、農耕の神様なんですね。このパレスチナ地方に昔からあった農耕の神様で、彼らがこの天候を支配していると信じられていたんです。で、実はもうこの名前はね、四世紀よりもその前から出てきてるんです。だからイスラエル人がエジプトからパレスチナにやってまいりましたね。その時にはもうバールとアシェラはその地域の土着の神として存在してたわけですね。それでパレスチナに入ってきたイスラエル人にとっては一つ問題があったんです。彼らはもともとエジプトにいたんですね。で、神様からモーセが送られて、そしてこのパレスチナに戻ってきたわけですけれども、エジプトがやってきた人たちにとってはパレスチナの生活は初めてなわけです。でそこで農業をした経験はないわけですね。だから当然その地域の人たちにどうやって農業するのと、ここではどんな作物が適しているのかとか、ここの天候はどうなのかとかっていうことを聞かないとできないですよね。でそういうことをその地域の人から聞く中で、当然この地域はいついつ雨が降ります、いついつ晴れます、ね、こういうことを気をつけなきゃいけない、そしてこの地域を治めているのはバールとアシェラですと、アシェラですと言われてるわけですよ。なのでこのさっここに四世紀が挙げてますけどね、四世紀の2章だからパレスチナにやってきたもう2代目ぐらいの人たちですけれども、イスラエルの人々は主の目に悪とされることを行い、バールに仕えるものとなったと書いてあるんです。だからもうパレスチナにやってきてすぐからね、バール礼拝してるんですよ、ね、でこのバールが天候を治めているんだと、バールが雨を降らせていて、バールが、まあ、あと出てきますけれども雷を落として、バールが晴れさせるんだという、まあ、この地域の人たちは信じてたんですね。だからこそ神様はエリアを通して私が言うまで一切雨が降らないって言われたんです。つまりパレスチナの人たちにしてみたら、あるいはそこに、まあ、北イスラエルの人たちはバールに惑わされてましたから、アハブ王がそういうふうに主導してましたので、雨を降らせてくれるのはバールだとアシェラだと思ってるわけですよね。それに対して神様は違うと、この天気を支配しているのは主なる神なんだ、私なんだということをイスラエルの民に教えるために、雨を降らせないということをなさったわけですね。はい、でそこからですね、ちょっとこのあとね、長いです、読みますけど、長いんですけど面白いので、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、ちょっと石本さんには申し訳ないんですがね、長い聖書の箇所なんですが、列王記の上の18章の1節と、そして飛んで16節から39節までをお読みします。はい、聖書をお持ちの方は見ていただいても結構ですが、まず1節ですね。多くの日を重ねて3年目のこと、主の言葉がエリアに臨んだ。だから雨が降らないと言って3年経ったんですよ。3年降らなかったんですよ、本当に3年間すごい、まあ、3年降らなかったら大干ばつですよ、ね、もう本当に草木一本生えないような状況だったと思いますが、主の言葉がエリアに臨んだ。行ってアハブの前に姿を現せ、私はこの地の表に雨を降らせると、ね、神様が3年目にして雨を降らせると言われたんですね。ですが、まあ、その後いろいろありまして、オバデヤはアハブに会って知らせたので、アハブはエリアに会いに来た。アハブはエリアを見ると、お前かイスラエルを煩わす者よと言った、ね、王様がアハブが アハブ王がですねエリアに会って、お前かイスラエルを惑わす者と言った。エリアは言った、私ではなく主の戒めを捨てバールに従っているあなたとあなたの父の家こそイスラエルを惑わしている。私が惑わしてたんじゃない、お前が惑わしてんじゃないかと。一歩も引いてないですね。今イスラエルのすべての人々をイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者、400人のアシェラの預言者と共にカルメル山に集め、私の前に出揃うように使いを送っていただきたい。なんとこの王様の奥さんのイゼベルは450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者を飼ってたというか養ってたんですよ。こともあろうに王宮で。でエリアはあの足して850人の預言者をカルメル山に来させてくれと、そしてイスラエルの民を集めて来させてくれと言ったんですね。でアハブはイスラエルのすべての人々に使いを送り、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアはすべての民に近づいていった、ね、ここは重要なところですね。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか、もし主が神であるなら主に従え、もしバールが神であるならバールに従え。民は一言も答えなかった。エリアはさらに民に向かって言った、私はただ一人主の預言者として残った。バールの預言者は450人もいる。我々に2頭のお牛を用意してもらいたい。彼らに1頭のお牛を選ばせて、裂いて薪の上に乗せ、火をつけずに置かせなさい。私も1頭のお牛を同じようにして薪の上に乗せ、火をつけずに置く。そこであなたたちはあなたたちの神の名を呼び、私は主の皆を呼ぶことにしよう。火を持って答える神こそ神であるはずだ。民は皆それがいいと答えた。エリアはバールの預言者たちに言った。あなたたちは大勢だから、まずあなたたちが一頭のお牛を選んで準備し、あなたたちの神の名を呼びなさい。火をつけてはならない。彼らは与えられたお牛を取って準備し、朝から真昼までバールの名を呼び、バールよ我々に答えてくださいと祈った。しかし声もなく答えるものもなかった。彼らは築いた祭壇の周りをは、あ、なんだこれ、転び回った、飛び回った、ちょっと目が、飛び回った。真昼ごろエリアは彼らをあざけって言った。大声で呼ぶがいい。バールは神なのだから。神は不満なのか、それとも人目を避けているのか、旅に出ているのか、おそらく眠っていて、起こしてもらわなければならないなだろう。彼らは大声を張り上げ、彼らの習わしに従って剣や槍で体を傷つけ、血を流すまでに至った。真昼を過ぎても彼らは狂ったように叫び続け、捧げ物を捧げる時刻になった。しかし声もなく答えるものもなく、何の兆候もなかった。エリアはすべての民に言った、私の近くに来なさいと言った。すべての民に向かって私の近くに来なさいと言った。すべての民が彼の近くに来ると、彼は壊された主の祭壇を修復した。エリアは、主がかつてあなたの名はイスラエルであると告げられたヤコブの子孫の部族の数に従って12の石を取り、その石を用いて主の皆のために祭壇を築き、祭壇の周りに種ニセアを入れることのできるほどの溝を掘った。次に薪を並べ、お牛を切り裂き、それを薪の上に乗せ、4つの亀に水を満たして、生贄へと薪の上にその水を注げと命じた。彼がもう一度と言うと、彼らはもう一度そうした。彼がさらに3度目をと言うと、彼らは3度同じようにした。水は祭壇の周りに流れ出し、溝にも満ちた。捧げ物を捧げる時刻に預言者エリアは近くに来ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられること、 また私があなたのしもべであって、これらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よあなたが神であり、彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょう。すると主の日が下って、焼き尽くす捧げ物と薪、石、塵を焼き、溝にあった水も舐め尽くした。これを見たすべての民はひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。すごい話ですね。面白いですねこれ、まあ、聖書の中で多分一番面白い話だと思いますこれ、はい、間違いなく、まあ、カルメル山の対決ということなんですけれども、さっきも言いましたけれども、まあ、エリアがねこの神様からの言葉をいただいて、私が言うまでもう一切雨は降らないと言って3年経ってたんですね。で3年目に神様がエリアをアハブに使わして、バールの預言者とアヘラの預言者をカルメル山に集めるように言ったんですね。でその預言者たちは妻イゼベルが養ってたわけですけれども、でカルメル山にみんな集めて、まずね民をみんな集めて、そして、バールとアシェラの預言者を集めて民に言うんですね。民に言ってるんですよ。エリアはあなたたちはいつまでどっちつかずに迷ってるのか。でこれねちょっと意外なんです。バールとアシェラに仕えて主なる神をもう捨てているんかと思ったら、意外にそうじゃないんです。イスラエルの民はバールとアシェラにも仕えるし、主にも仕えてた。バールとアシェラは天候の神、農業の神で、主なる神は牧畜の神なんです、はい、彼らの意識としてはね、うん、日本人とよく似てるんですよ。この神様はあれよ、この神様はあれよみたいな感じなんですよ。だから必要に応じて神々、まあ、他にもいろいろいるんですけど、神々を利用してたんですね。だからエリアはどっちまでどっちつかずに迷ってるのか、バールか主かヤーウェかね、どっちかはっきりせえ。これがさっきから出ているカルメル山という山の円形ですね。こういうのはなんかねこう丘みたいなところですよ、はい、で場所はここなんですけどね、イスラエルの北の方で、ここは北イスラエル王国で、サマリアがこの辺にありましてね、それでここがカルメル山で、ここにみんなを集めたわけですね。でこれがバールのレリーフです。バールのレリーフ、当時のね。でこれ見てください、この杖みたいなんですよ。これね雷なんです。天気の神様だから雷、まあ、これ後から出てきますけど、要するに雷落とすのはバールの専売特許なんですよ。天気の神様だから。で、どうしたかと言いますと、ちょっとこれあれが邪魔になってるね、ごめんなさい、ちょっと赤い字が邪魔になってますが、祭壇を2つ築いてですね、で、まあ、さっき読んだようにこのそれぞれの祭壇の上にお牛を置いて、そして、火を持って答える神が本当の神だと。火を持って答えるということは要するに雷が落ちるということですよね、まあ、日本でもね、日本では雷が落ちるというと怒られるということですけれども、まあ、この場合はどっちの神が本当かということを知るために雷対決を挑んだわけですよ。で、まあ、さっきも言いましたけども、バールは天候の神様で雷まで持ってますから杖で、だからバールの側に都合のいい戦いをしたということなんです。完全にハンデ戦なんです。あ、消えましたね。あ、なんか落ちましたか。大丈夫ですか。あ、直してる。ありがとうございます。私が言わなくてもちゃんと国さんが直してくれてますけども、でそういう対決をやりまして、まずね、じゃあお前ら先にやれと、わしは後攻だと、お前ら先攻で攻めてええぞって言ってですね、バールとアシェラの預言者が、お祈りを始めるわけじゃないですか。まあ、この辺面白いところですけどね。でバールは神様だからね、絶対それはお前ら呼んだら答えてくれるじゃろうって言って、いやもしかしたらね人目を避けているんじゃないかとか、お前たちのお祈りが不満なんじゃないかとか、旅に出てるんじゃないかね、これが面白いですね、 あるいは眠っているかもしれないから起こさにゃいけんぞと、もう言いたい放題ですね。これエリア挑発してるわけですよ。まあどうなるかやるだけやってみて、でそのうち、このバールとアシェラの預言者は体を傷つけ始めるんですよね。でなんかこうひどいことをやったら聞いてくれるんじゃないかと思ってですよね。これで人間のね自然の心理というか浅ましい心理なんですよ。日本人もですね裸足でお百度回るとかね、滝に打たれるとかやるじゃないですか、高い山登るとか、ね、なんかでも自分にとって辛いことをやると神様聞いてくれるんじゃないかと思ってですよ。でこれね本当に浅ましい、ねなんか一生懸命やってる人に申し訳ないけれども、ね、なんかちょっとでも辛いことしたら神様が言うこと聞いてくれるなんてはですね、まあちょっと神様を愚弄してますよね。全ての主権は神にあるわけですから、神が決めることなのに、人間がちょっと辛い苦しいことをしてると神様が同情してくれるんじゃないかとかですね、そういう感覚ですよね。まあバールの預言者一生懸命やりましたけども、当然何も起こりません、ね、で、挑発をしてですね、まあ、これさっき出したとこですけれども、これはバール側に都合のいい戦いだったんですね。でも何も起こらなくて、まあ、1対850ですけども、で今度はエリアの番ですね、まあ、散々昼までやらして1階の表やらしてですね、0点だったと、ね、いよいよわしだって言ってですね、でわざわざここで、ね、まあ、バールの預言者が暴れたんでしょうね、祭壇が壊れちゃってたから直して、で12の石を選んで、でこの話は北イスラエルの話なんですよね。でしょ、だから北イスラエル部族って12じゃないんですよ、10部族なんです。だけどわざわざエリアは12を選んでる、ね、これはイスラエル全体のことなんだと、そういう意識で12の石を選んで祭壇を築いて、それだけではない、水をかけろと、ハンデだ、で3回水をかけて、もうその祭壇の周りの溝にまで水を満たして、でエリアは祈りました。主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられることを教えてくれと、あなたがイスラエルにおいて神であることを教えてください、そしてまた私があなたのしもべであってこれらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになるように、あなたが神であることを、でこの祈りは私たちも祈っていい祈りなんですよ。神様どうぞあなたが神であることを示してください、私の願いがどうとかではなくて、ね、あなたが誠の神であるということを示してくださいと祈っていいんですね。でエリアはそう祈りましたら、神様は火を持って答えられました。聖書の答える字は回答の答という字がありますが、僕は応答の応じゃないかと思うんですが、火を持って応答してくださったんですね。すると火の主の火が下って、焼き尽くす捧げ物と薪石塵を焼き、溝にあった水も舐め尽くした、全部いっぺんにものすごい雷落ちましたね。本当の雷です、これは本当に雷、まあ火が降ったとありますけれども、まあ雷が落ちたんだと思いますが、そしてそれを見た民は何と言ったか、これを見た全ての民はひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った、ね、これを求めてたんですね。エリアは主こそが唯一の神であるということを民に知ってほしかった。そのこと以上に重要なことはね、バールとアシュラの預言者に勝つとかね、そんなこと考えてないんですよ。どうせ偽物なんだから、ね、いくらやったってダメなのは最初から分かってる。だけども民の心が迷ってたから、ね、そうじゃないということがこのことでイスラエルの民に分かってほしかったんですね。どっちつかずをやめて態度を明らかにしたということですね。はい、このお話、先ほどから言ってますけれども、まあ、大変面白いお話ではありますが、まあ、私たちにとってもですね、これはとても大切な話なんですよ。どっちつかずはダメだと言ってるんですね、私たちもちろんその神様を信じて、他の神様が逆に信じようということはないと思いますけれども、それでも我々いろんなものにやっぱり頼っちゃうんですね。主なる神に頼ってると言いながら、人に頼り、管理に頼り、ね、保険に頼り、仕事に頼り、医療に頼り、いろんなものに頼ってる。必要ですよ、必要ですけども、 本当に私たちが頼るべきものは何かということがはっきりしてないと迷うんですよね。どっちつかずね。これがね一番いけない。エリアはもちろんその背後にある神様は最初も言いましたけれども、イスラエルの民が、ね、まあ、自分にも頼るし、バールにも頼るし、アシェラにも頼るし、ミルコにも頼るし、あれにも頼るしっていうことを一番嫌われてた。なぜか、ね、自分以外の神は偽物だからです。当然10回の第1回は何ですか。主なる神のみを神としなさい、信じるなら一つにせえと、ね、いつも言ってますけども、複数のものに私が頼るっていうのは結局選択権を自分が取ってるということなんですね。自分が主権者だということです。神様に主権を預けてない。でもこの神を信じるということではその神に主権を預けなきゃいけない。私たちはただそれに従っていくということですね。まあ黙示録の最後言葉を挙げてますけれども、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい、まあ、この黙示録の言葉はまさに主なる神の思いだと思いますね。私たちは主なる神に仕え、主なる神に従っているとは言いながら、ね、他のものに頼っていないだろうか、他のものに心を奪われていないだろうか、本当に純粋にいついかなる時にも主に、まず主に頼っているかどうかということをですね、まあ、この、まあ、大変面白いお話ですけれども、一方で私たちはこのお話を通して、自らに、問わなければならないと思うんですね。本当に主なる神に頼っているだろうか。いや時々は違うな、まあ、教会来ると神様に頼らなきゃいかんと思うけども、出た瞬間にいろんなものについつい頼っちゃうな、もう神様の雷落ちますからね。別に脅してるわけじゃないですけども、ね、うん、どっちつかずは、ね、だからエリアの言葉ですよ、ね、どっちつかずでいかんよと、ね、主なる神が誠の唯一誠の神で、それを試せて言ったんですよエリア。これは大切なところです。もし皆さんが迷ったらね、先ほどのエリアの祈りを祈ってください。あなたこそ神であるということを示してくださいと。私は今迷ってますと、私の心は揺らいでますと、いやあなたこそが唯一の誠の神であって、あらゆる面において私たちの神であるということを示してくださいと祈ってください。雷落ちますから、必ず神様の答えは火を持って答える神ですからね。お祈りしましょう。天のお父様、今日はエリアのカルメル山での戦いのお話を共に学びました。大変興味深い面白いお話でしたけれども、しかしまた同時に私たちにとっても大切なお話でありました。私たちも時々は迷い、またあれやこれやと頼んでしまう弱いものであります。しかしそのような時にあなたは私たちに語りかけておられる。いつまでどっちつかずにいるのか、はっきりしなさいと。私があなたの神であり、あらゆることにおいてあなたの神であるんだ、あなたを守り導くものなんだとあなたは語ってくださっています。どうぞ私たちが信仰をはっきりし、態度をはっきりし、本当にあなたにのみ心を向けて歩むことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。失礼します。